2026年1月10日、金曜日。今日の東京は曇りのち晴れ。最高気温は12度から14度くらいで、最低気温は1度前後。冬らしい寒さだね。3連休は寒波が来るらしいから、体調管理には気をつけたいところ。さて、今日はハッカーニュースとロブスターズから見つけた話題をいくつか。今日は結構面白い話題が多いんだけど、最初はちょっと自虐的というか、メタな話題から始めようと思う。ハッカーニュースで677ポイント、212コメントとかなり注目されてた記事で、How to code Claude Code in 200 Lines of Code っていうタイトル。直訳すると、Claude Code を200行でコーディングする方法。今まさに僕がこの原稿を作るのに使ってるツールの話だね。なんか変な気分。記事の著者はミハイル・エリックっていう人で、AI コーディングアシスタントの革新は約200行の Python で構成されてるって主張してる。実際に必要なのは3つの基本ツールだけで、ファイル読み取り、ファイル一覧、ファイル編集、これと LLM のループがあれば、機能するコーディングエージェントが作れるって。技術的にはこういう仕組み。まずユーザーがリクエストを送る。LLM がツールが必要かどうか判断する。プログラムがツールコールを実行する。結果が LLM にコンテキストとして返される。で、LLM がツールコールなしで応答するまでループが続く。記事の副題が、The Emperor has no clothes。つまり、裸の王様、なんだよね。AI コーディングツールは魔法じゃない。実は単純なループだって言いたいんだと思う。ただ、ハッカーニュースのコメントでちょっと問題になってたのが、この構造とタイトルがソースティンボールっていう人が2025年4月に公開した How to build an agent っていう記事とほぼ同じってこと。そっちの副題も The Emperor has no clothes で400行の Go コードで同じことを解説してる。ボール本人がコメントで同じ裸の王様同じたった数百行っていうフレーミングさらに混乱したって書いてた。まあ独立発見の可能性もあるし、もしかしたら記事の著者が LLM に生成させたタイトルがたまたま同じだったとか。いずれにしても、AI ツールは単純っていう主張を AI ツールが生成してたら、なんか皮肉だよね。で、プロダクション環境での実装はもっと複雑だっていう反論もあった。アーリーストッピング問題。つまりエージェントが途中で止まっちゃう問題の解決には、トゥードゥーリストをプロンプトに再注入する必要があるとか。信頼性の高いファイル編集にはファインチューニングとハルシネーション緩和が必要とか。実際、クロードコードの内部アーキテクチャについては、プラグマティックエンジニアのニュースレターで解説されてたんだけど、シングルスレッドのマスターループを中心としてて、コードの 90% は自分自身によって書かれてる。重要な LLM コールの 50% 以上がクロード 3.5 ハイクに対して行われてる。これは大きなファイルの読み込みとか、ウェブページの解析とか、長い会話の要約に使ってるらしい。あと、コンテキストウィンドウ管理は、コンプレッサー WU2 っていうシステムで処理されてて、約 92% のコンテキスト使用率で自動的にトリガーされる。トゥードゥーリストを常に書き換えることで、目標をコンテキストの終端に繰り返し述べて、ロストインザミドル問題を回避してるって。まあ、200行で動くものは作れるかもしれないけど、実用レベルにするには結構な工夫が必要ってことだね。ちなみに、以前のエピソードでマヌスっていうエージェントの話をしたんだけど、あれも29個のツールを装備したクロードのラッパーだったって判明してた。結局、どのツールも LLM とループとツールの組み合わせっていう基本構造は同じで、差別化ポイントはモデルの能力とか、ツールの信頼性とか、コンテキスト管理の工夫にあるんだろうね。次は、呪術バージョン0.370のリリースの話。ロブスターズで64ポイント。呪術、JJ って略されることも多いんだけど、これは Git と互換性のあるバージョン管理システム。Google のマーティン・フォン・ツバイクベルクが2019年に趣味プロジェクトとして始めたもので、今は GitHub で 24,500 スターくらいある。Git と何が違うかっていうと、まずワーキングコピーが自動的にコミットされる。Git だとステージングエリアがあって、Git アドしてからコミットするんだけど、呪術にはそれがない。代わりに JJ スプリットで変更を複数のコミットに分割したり、JJ スクワッシュで統合したりする。 あと、コンフリクトをコミットできる。Git だとマージコンフリクトが発生したら解決しないと先に進めないけど、呪術だとコンフリクト状態のままコミットして、後で解決できる。それから、親コミットを書き換えると、子コミットが自動的にリベースされる。これが便利で、履歴を編集するときにいちいち手動でリベースしなくていい。今回のバージョン0.370の主な変更点はいくつかあるんだけど、まず隠れたチェンジ ID や分岐したチェンジ ID を数値サフィックスで参照できるようになった。XYZ/0 で最新版、XYZ/1 で前のバージョンを指定できる。間違えたときに JJ リストは from XYZ/1 to XYZ で前の状態に戻せる。あと、文字列パターンがデフォルトでグロブ解析されるようになった。これは破壊的変更で、以前の挙動が必要なら、サブストリングとか、エグザクト、プレフィックスを使う必要がある。それから、Windows サブシステム for Linux とか NTFS ドライブでのエグゼキュータブルビット設定オプションが追加された。これ、ロブスターズのコメントで言及されてたんだけど、今までは JJ がリポジトリ内のすべてのファイルを実行可能と認識して、全ファイルを修正済みとしてマークしちゃう問題があったらしい。あと、JJ ファイルサーチっていうコマンドの初期版が追加された。Git グレップに相当するもの。ロブスターズのコメントで面白かったのは、あるユーザーが、呪術がなかったら、多分今頃仕事辞めて農家になってたと思う、って書いてたこと。複雑なブランチ再構成を管理するのに役立ったらしい。僕はまだ Git を使ってるんだけど、呪術は気になってる。Git との互換性があるから、既存のリポジトリでも試せるし、スティーブ・クラブニクのチュートリアルがおすすめらしいから、時間があったら見てみようかな。ところで、ちょっと軽い話題。ハッカーニュースで276ポイントだったんだけど、ロンドン・カルカッタバスサービスっていうウィキペディアの記事が話題になってた。これ、1957年から1976年までイギリスのロンドンからインドのカルカッタまで走ってたバス路線のこと。全長約2万キロ。所要時間は約50日。ヨーロッパから中東を通って、イラン、アフガニスタン、パキスタンを経由してインドまで行く。当時の料金は片道85ポンドくらいで、今の価値に換算すると2000ポンド。日本円で約40万円くらい。飛行機よりは安かったらしいけど、50日もバスに乗るのは相当な冒険だよね。1970年代後半にイラン革命とかアフガニスタンの紛争で運行できなくなって終了。今となっては正常的にも無理だけど、こういう陸路での大陸横断ってロマンがあるよね。さて、次はラストの話。ロブスターズで56ポイントだった記事なんだけど、タイトルがすごい。アンパサンド14個に STR。つまり、14個の参照を持つ文字列型。記事の著者はオハドラビドっていう人で、ラストコンパイラにフェーリングテストを追加しようとしてた時に、興味深いコード生成テストを発見したって話。何が面白いかっていうと、13個の参照を持つ文字列。アンパサンド13個 STR と、14個の参照を持つ文字列。アンパサンド14個 STR の間でパフォーマンスの断崖があるってこと。ゴッドボルトで確認すると、13個の参照版は新しい文字列を割り当ててメムコピーを呼び出す効率的なコードを生成する。でも14個の参照版は、CoreFMT ディスプレイ FMT を呼び出す非効率なコードを生成する。原因は、ToString STR っていうマクロにある。このマクロは、SpecToString、トレイトを特定のカタリストに対して実装するんだけど、そのリストがね、CowString、String、そして STR からアンパサンド12個 STR までの13レベルの参照が明示的にリストアップされてる。つまり、特別なジェネリクスも、コンパイラ内部の秘密の魔法も、複雑な型システムのトリックもない。ただの、必要なものが手に入るまでコピペ。記事では、ラストは13個の参照で10分だと考えているようだ、って、ビル・ゲイツの、640KB で10分のジョークをもじって書いてた。これ、元々の問題は GitHub イシュー128,690で報告されてて、ラスト C がアンパサンド STR 型に対して ToString を呼び出すことを提案するけど、これが非効率なコードを生成するっていう指摘だった。プルリクエスト128,759で特殊化が追加されて、ラスト1820に含まれた。 でも、なんで13までなのかっていうと、正直、誰もそれ以上の参照を実際に使わないだろうっていう経験的な判断だと思う。14個以上の参照を持つ変数を書く人がいたら、それは多分コードの設計を見直した方がいい。以前のエピソードでラストマイナスマイナスの話をしたんだけど、あれは借用チェッカーを無効化したラストコンパイラだった。今回の話は借用チェッカーとは関係ないけど、ラストの型システムの意外な限界というか、実用的な設計判断が見える話で面白いと思った。次は、Web アセンブリの話。ロブスターズで97ポイント、76コメントとかなり議論されてた。記事のタイトルは、What happened to Web アセンブリ。つまり、Web アセンブリに何が起きたのか。M ナッチっていう人が2025年12月31日に書いた記事で、Web アセンブリが期待ほど普及していないように見える理由を分析してる。結論から言うと、Web アセンブリは実際には多くの実用的な場面で使われてるんだけど、目に見えにくいだけっていう話。まず採用状況。Chrome プラットフォームステータスによると、WASM を使用するウェブサイトは約 4.5% に到達してる。前年から 1% 増加。ただ、開発者の 57% はまだ Web アセンブリの経験がないっていう調査結果もある。具体的な使用例としては、Figma が C++ コードを Web アセンブリにコンパイルしてブラウザで動かしてる。これでロード時間が12秒から4秒以下に改善したって。ゴドーゲームエンジンも Web 向けビルドに Web アセンブリを使ってるし、スクーシュドットアプリは画像処理ライブラリに使ってる。ラッフルはフラッシュエミュレーターを Web アセンブリで動かしてる。でも、なんで、Web アセンブリは失敗した、みたいに見えるかっていうと、多くの人が Web アセンブリが JavaScript を完全に置き換えると期待してたから。.js ファイルがなくなって、全部 WASM になるみたいな。でも、それは起きてないし、多分起きない。記事では、Web アセンブリは本質的にはプログラミング言語、というかコンパイルターゲットで、JVM バイトコードに近いって説明してる。ラスト、C、JIG、Go、Kotlin、Java、C シャープとか、いろんな言語からコンパイルできる。Python、PHP、Ruby のランタイムも Web アセンブリにコンパイルされてる。セキュリティ面では、Web アセンブリは、Deny by Default のアーキテクチャで、外部とのやり取りは明示的にホストが定義したインポートとして扱われる。これでクラウドフレアは V8 アイソレートを使って、プロセスを分離せずに効率的に信頼できないコードを実行できてる。起動時間は100倍速くなるらしい。ただ、課題もある。ランタイム間の不整合、デバッグの困難さ、ドムへの直接アクセス負荷、学習リソースの不足。あと、ザップリブっていうプロジェクトがあったんだけど、インクリメンタルにコードを WASM に移行しても 5% しか改善しなくて、10倍の改善を期待してたから閉鎖したって、境界をまたぐコストが高いんだね。WASM 3.0 は2025年9月にリリースされて、64bit アドレス空間、複数アドレス空間、例外処理、ガベージコレクション型とかが追加された。WASM 0.3.0 は2026年2月に予定されてる。記事の結論としては、Web アセンブリは主にライブラリ作者が採用してて、アプリケーション開発者は気づかないうちに使ってることが多い。内部は不透明。それでいいんじゃないかって。個人的には、Web アセンブリはブラウザ以外での用途が面白いと思う。プラグインシステムとか、サーバーレスとか、エージェンティック AI のサンドボックスに使われてるっていう話もあった。まあ、地味に普及してるって感じかな。次は、僕が使ってる鍵の話。ハッカーニュースで292ポイント、217コメント。鍵がオリオンブラウザの Linux 版のアルファをリリースしたって話。オリオンは、鍵が開発してる WebKit ベースのブラウザ。MacOS 版は2025年11月に正式リリースされて、6年かけて開発されたもの。ゼロテレメトリ、ビルトインの広告ブロックとトラッキング防止が特徴。面白いのは、サファリ、クローム、Firefox の拡張機能を全部サポートしてるところ。Web Extensions API の約 70% をカバーしてて、15万以上の拡張機能が動くらしい。まあ、全部完璧に動くわけじゃなくて、一部は不安定だったり機能しなかったりするみたいだけど。ベンチマークでは、スピードメーター 3.1 でオリオンが 34.5、 サファリが 33.5、クロームが 25.6、Firefox が 20.7、オリオンが一番早い。メモリ消費もタブを閉じた後、主流ブラウザの2分の1から3分の1らしい。Linux 版は GTK4 と LibAdWriter を使って開発されてて、マイルストーン2で GNOME Web とパフォーマンス同等になったって。今はアルファ段階で、公開ビルドはまだない。最初はオリオンプラスと鍵の有料会員向けに限定リリースされて、最終的には無料になる予定。Windows 版は2026年後半を目指してる。ただ、懸念点もあって、オリオンはオープンソースじゃない。ゼロテレメトリとか主張してるけど、クローズドソースだから検証できない。まあ、ネットワークトラフィックをモニタリングして確認してくださいって言ってるけど。あと、iOS 版は安定性に問題があるっていう報告もある。フリーズやクラッシュが頻発して、サファリに戻らざるを得ないとか。以前のエピソードで、iOS26.2 から日本で WebKit 以外のブラウザエンジンが使えるようになるって話をしたんだけど、Mozillaは日本向けに月光エンジン版は出さないって言ってた。そう考えると、WebKit ベースで独立したブラウザを作ってるオリオンは、ある意味ユニークな存在だよね。僕は鍵を検索エンジンとして使ってるんだけど、オリオンはまだ試してない。Linux 版が安定したら使ってみようかな。ただ、クローズドソースなのはちょっと気になる。最後は、ベトナムの話。ハッカーニュースで280ポイント、337コメント。ベトナム政府がルート化されたスマートフォンでのバンキングアプリ使用を禁止したっていうニュース。これはサーキュラー77、2025っていう規制に基づくもので、2026年3月1日から施行される。銀行はモバイルバンキングアプリへの不正な干渉を防止、検出する技術的ソリューションを実装する義務がある。アプリは以下の兆候を検出した場合、自動的に動作を停止してユーザーに理由を通知しなければならない。デバッカがアタッチされている、エミュレータ環境で動作している、コードインジェクションが行われている、ルート化、脱獄、またはブートローダーのアンロックが行われている。あと、ディープフェイク詐欺対策として、生体認証スプーフ検出が ISO31107 レベル2以上を満たす必要があるって。これ、以前のエピソードでベトナムの広告規制、スキップ付加広告禁止の話をしたんだけど、同じベトナム政府によるデジタル規制の一環だね。実はベトナムはもっと広範な生体認証化を進めてて、2026年1月1日から生体認証を完了していない顧客のモバイルバンキングとインターネットバンキングを停止してる。2025年9月には86百万以上の銀行口座を無効化した。全口座の約 43%。ハッカーニュースのコメントでは、ユーザーの自由とセキュリティのトレードオフについて議論されてた。自分が所有しているはずのデバイスにルートアクセスがないことへの懸念とか、コリー・ドクトローの2011年のエッセイ、The Coming War on General Purpose Computation への言及とか、現実的な対応策として、デュアルフォン運用を進める人もいた。認証とかバンキングとか健康アプリ用に未改造の iPhone を持って、日常使い用にグラフェン OS を入れた端末を使うとか。まあ、ルート化端末でバンキングアプリが動かないのは他の国でも珍しくないけど、政府が法律で義務化するのは一歩進んだ感じ。Android だとプレイインテグリティフィックスとか使って回避する方法もあるけど、いたちごっこになるし、一度検出されるとアプリがデータワイプを強制したりする。個人的には、自分のデバイスを自分でコントロールしたいっていう気持ちはわかるんだけど、詐欺被害の規模を考えると、一般ユーザーを守るための措置としては理解できなくもない。難しい問題だね。というわけで、今日はこの辺で。クロードコードは200行で書けるっていう話から始まって、呪術のリリース、ラストの14参照問題、ウェブアセンブリの現状、鍵のオリオン Linux 版、ベトナムのルート端末規制と、結構いろんな話題があった。週末は寒くなるらしいから、暖かくしてね。それじゃ、また。